と三女ボンズカフェ。
はい、加藤さん、
今日も6月最終の火曜日になりました
ね。
もう早いですね、1ヶ月は。
ほんまですね。
もう京都も梅雨だというのに、まあ梅雨前線がね、はい、なんかしすぎて、
しすぎて
どっか行ったとか言ってましたけど、
いや各地でなんか ね、新潟の方では大変なことになってます
ね。まあ京都この最終火曜日、夕方からザッと雨が降りだしましたけど、
はい、
はい、今日はなんと最終火曜日ですから、
やったー、公開収録です。
そうでございます。
公開放送ですね。
やるとしたら、
その前に公開ライブを今日は8時半からね、
そうなんです、
来ていただきまして、素晴らしいお話をいただきました。なおちゃん、ちょっとご紹介よろしくお願いします。
はい、今日は京都大学大学院理学研究科教授の山際純一先生にお越しいただいてます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ということでね、今日はそういうわけですから、もう、はい、あのスタジオといいますかね、会場にはたくさんのギャラリーの方が来られて、イエーイ。ということで先生、よろしく1時間お付き合いお願いします。ということで京都三条ボンズカフェ、杉岡でございます。
なおちゃんです。
新章です。
はい、ということでね、今日は後からいろいろ先生にお話を聞きながら、とても興味深いお話でしたけど、
そうですね、今日はゴリラが
出てきました。そうでございます。もうやっぱりあの、もうゴリラ研究家のもう山際先生というぐらいで、もういろいろまだまだ聞きたいこといっぱいあったんですけどね。
そうですね。
で、会場からも質問たくさんいただいておりますので、後ほどそれにも答えいただきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
い
ということで、先生、実はこの番組はいろんなコーナーがございましてね、あのちょっとそのコーナー紹介だけをさせていただきたいと思います。
はい、
私、迷える坊主と、悟れる和尚と、梶田さんがお答えしましょうという。
そのフレーズも聞き合ってた。
いやいやいや、一応これ定番でございますので、そのコーナーございましてですね、リスナーの皆さんから、ご質問いただいております。和尚さん、聞いてといろいろ愚痴も聞きましょうとか、お悩みも聞きましょうとかね。それこそまあ子育てのね、お話を聞きましょうとか、いろいろあるんですけども、皆さんからいただいておりますコーナーでございます。今日もちょっといただいておりますので、後ほど紹介したいなと思いますけども、それからリクエストコーナーもございます。これからもってですね、月間テーマがございましてですね、今月は、のーちゃん。
もしも生まれ変わったら何になりたいですか
というようなね、リスナーの皆さんからいろいろお聞きしてましてですね、今度はこういうふうになりたいとかでもいいし、もうまあまあ、まあ、いわゆる単純に今男だけど女に生まれ変わったけど、いろいろそういう、今度はもし生まれ変わるとするんだなみたいなテーマになってまして、先生も後ほど聞きたいなと。
そうですか。
なんとなくあのお答えが予想できるんですけど、ということで、そのコーナーもご参加いただきたいと思います。
はい、
はい、ということで、その各コーナーの宛先をなおちゃんからお願いします。
はい、生電話の方もお待ちいたしております。
はい、
075-213-6455 075-213-6455 番まで。そしてファックスの方は 075-213-6433 075-213-6433 番まで。
はい、
そしてメールの方は bonz@radiocafe.jp bonze@radiocafe.jp こちらの方までお待ちいたしております。
はい、よろしくお願いします。ということで、まあ、生電話も ね、もう今日先生がご出演いただいてますの です
。
生電話で今もう家の中もう親子喧嘩がすごい状態になっている時どうしたらいいか、そんなことないですねそんな生電話って僕らもドキドキしますけど、まあ、いろいろ質問を受けたいと思いますけども、さあ今日先生にお話しいただいたテーマでございますけど、梶田さん、はい、
ね、
振り返っていただきますと、
はい、はい、素敵な親父になるために、ゴリラから見た人間の男たち
ということなんですね。やっぱあの、まあ、今日は会場でね、皆さんがいろいろお話聞かれたんですけども、はい、やっぱこの視点を、このゴリラからの視点ということなんですけども、先生、やはりそのゴリラにやっぱりこの今はすごく、まあ、ゴリラのみならずかもしれませんけども、うん、そういう、まあ、世界から今の人間社会を見て、やっぱりいろいろ言いたいことを、まあ、家族でもそうですけども、
うん、あのね、やっぱり僕らがゴリラのオスを見てね、はい、とってもかっこいいと思うのは、
うん、
その人間の親父が持っているもの以上のものを持ってるからですよ。
あ、なるほど。
っていうのはね、
はい、
そのやっぱり親父のイメージっていうのは、例えば大きな 声を出すとか、ね、で解釈を起こすとすぐしゃぶ台ひっくり返す
とか、もし一徹みたいな、
そうそうそう、それをねゴリラの人はものすごく綺麗にやってのけるわけです、はい、
あなるほど、
まずストイックが出せる、うん、これはね、はい、まあ高い声の親父さんもいるので失礼ですけど、うんはいはい、やっぱり男が女にできないことがどういうことできるかって言ったら、はい、太い大きな声なんですよ。
あそうですね、
声帯が太い、はいはい、それ以上にゴリラは胸に大きな袋を持って、ものすごく大きな声が出せるんですよ。
なるほど、
それで辺りを圧することができる。あでゴリラのオスが大声を出したら、はい、みんなで黙っちゃうんですよね、メスの子供。
やっぱり、うん、なるほどね、
ああいう風になれたらなと思いますよ。
あもうまさにちょっとうちのフォアザーに聞かせて
やる。新宿さんのお父様は
太い声やったんですか。
太い恐ろしい声ですね。今も元気なその声ですけどね、
まあ、いいんじゃないですか、ゴリラ的で。
ゴリラ的ですね、もう本当にこうこれもんですね。
だとですね、それとさっきあの奈緒ちゃんがコアラであなたがゴリラっていう話も出て
ました。ねえって私体格だけね。
いやあのいいですよ、僕はねゴリラを見てね、はいはい、太鼓バラっていうのはこれはいいもんだと思い始め
ます。先生実は私キムプレなんですよ。
そういった
ちょっとねお腹が減るタイプなもんですよ、腹巻きとかいっぱいしてましたけど、ね、何言ってるんですか。いやいや、はい、
愛される親父の体型というのはあると。
あなるほど、
これはね若者的な美を追求してはいかんということ。
あなるほど、逆三角形のこう筋肉隆々はダメだと。
そう、親父の体型はあくまで腹が出て
て補填としてどうなっとんじゃ、ああいう体がいい、
安定感がいい。
なるほどね、
じゃないと。
あそれのゴリラというのはもともとはなんか毛深い女っていう意味だそうですね。
あそうですか、
ギリシャ語ではね。
ゴリラ
ってどんな意味だったかなってちょっと振り返ってたんですけど、
あのね、はい、そうか、もともと正せばね、はい、これはアフリカで現地の人がゴリライって叫んだと。
ゴリライ、はい、
でそれを真似てその動物をゴリラと言うんだと、まあ、それは実はチンパンジーだったんだけどね。
あなるほどなるほど、
そういうふうに今伝えられたと聞いてますけど、まあ、カルタゴ人がそういう、はい、まあ、理解してそれがヨーロッパに伝わったと言われてるんですが、
なるほどね、
まあ、分かりません。ただ毛深い女っていうのは、まあ、なんていうかな、ゴリラも女性上位ですからね。
はい、そうなんですか、
うん、あんだけ大きな体をオスがしてるから、はい、オスが強そうに見えますけど、はい、強いオスは実はね、メスの前ではやっぱり何もできない。非常にな
るほど、
それは心優しいってことじゃないですか。
心優しいんでしょうね、それをまあメスに利用されてるというか、
ね、なるほどね、
やっぱり悲しいですね、
戦わされてしまう、何かあるとすぐメスにけしかけられて前面に出てきて、うーんと唸らなくちゃいけないっていう
ね。なるほど、
虚勢なんですよ。
はいはいはい、
本当はそんなことしたくないんだけど、はい、それはメスにいいように牛耳られている、うん、
なるほど、
親父もそうじゃないですか。
そうですね、もう本当にまあ
岡野さんのお話
をいろいろね、まだまだ聞きたいことあるんですけど、はい、ここでちょっと1曲だけいきたいと思います。はい
はい、それでは今日にぴったりなこの曲をお聴きいただきましょう、はい、坂本龍一で「ゴリラがバナナをくれる日」。